京都産業大学サギタリウスアワーメディアコミュニケーション専攻スターラボ。
新年明けましてお
めでとうございます。
イエーイ、
始まりましたね。
始まりました、
スターラボ2019年第1弾ですね。
第1弾、
はい、メディアコミュニケーション専攻3回生の坂井です。
同じくメディアコミュニケーション専攻3回生の高村智子です。さあ、今回がスターラボ私たちの学年の最後の放送ですね。
そうですね、はい。それでは早速僕たちの紹介から入りましょうか。
はい、毎回恒例の
恒例なんですけども、はい。僕たちメディアコミュニケーション専攻なんですけども、映像制作、オーディオ作成、ウェブパブリッシング、ジャーナリズムという形で、いろんな授業をやらせていただいてるんですけども、このスターラボっていうのも、オーディオ作成の一環でやらせていただいてます。こんな感じで大丈夫でしょうか。
大丈夫でしょうか、うん、はい、大丈夫だそうです。
大丈夫です。
さあ、
はい、
それでは早速なんですが、作品の方を聞いていきたいと思います、
はい。
で、今回のテーマについて少し触れておきたいんですが、
はい、
今回のテーマが新しい〇〇、
新しい〇〇、
はい、
まあ、新なんとかとか、
そうですね、新年にちょっと絡めて新しい〇〇っていうテーマに決めました。
そうですね、
はい、どんな作品が聞けるんでしょうか、
はい。
さあ早速一つ目のコーナーなんですが、
はい、
ぬるラジ。
ぬるラジ、
はい、
もう定番になりましたね。
そうですね、2回前ぐらいから始まったんですけども、ちょっとコーナーシリーズ化してて、
はい、
ぬるい感じがいい感じの
大人気のねシリーズですね。
大人気シリーズぬるラジ
第3弾。
はい、それでは早速聞いてみましょう。どうぞ
どうぞ。
平井と
大川の
ぬるラジ。
この番組は同じ学生寮に住む平井と大川がお送りする非常にぬるいラジオ、通称ぬるラジです。
お相手はラジオの前のあなた、最後までお付き合いください。新年明けましておめでとうございます。
414号室の平井です。
419号室の大川です。と言っても収録しているのは12月なので、なんかちょっと変な感じがするよね。
確かに、ちょっと芸能人みたいな気分よね。新年の放送を年末にやってますみたいな感じで。
そういうことか、いい例えかも。ということで始まりました1月放送のぬるラジですが、皆さんお正月休みいかがでしたか？ゆっくりできたよっていう人もいれば、卒論、修論などに追われてなかなかくつろげなかったなという人もいると思います。年末年始のね、お祝いモードで私もだらけちゃわないことを祈るばかりですね。さて、前回の放送では新語・流行語大賞の年間大賞予想してきたんですけれども、残念ながら両者とも外れちゃいましたね。年間大賞はそだねーでした。
でも大川が予想したおっさんずラブはトップ10に入っとったね、
うん、うんうん、そうそう、嬉しかった。ちょっと平井の予想したショータイムか、スポーツ関係っていう点では当たってたんだけど、もうちょっとね、惜しかったね。
そうだね。
いやいや、早速使ってくるやん、この人。はい、改めまして、今月のテーマ、初めての〇〇ということですが、2019年スタートしたということで、今年は何か新しいことにチャレンジしてみようと思っている方、多いと思います。
うん、って言っても何から始めよう。
そうだよね、難しいよね。まだまだ今年の抱負に迷ってる方も大勢いると思うので、じゃあ今回は私たちのおすすめの初めての〇〇を紹介したいと思います。私たちのおすすめはズバリ
初めてのフルマラソンです。
よ
フルマラソンって聞いて、私には無理、ハードル高すぎって思った方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか、
うんうん、
でも意外と僕の周りにも2018年、うん、フルマラソン走りましたっていう人多いんですよね。
そうなんだね。 私の周りでも、女の子で、まあ、体作りを兼ねて、10キロとかハーフのマラソンに応募してるっていう友達は結構いたかな。あとね、早めの卒業旅行を兼ねて、海外のマラソン大会に参加した人とかもいるみたいだよ。
楽しそうね。
ね。
ということで後半は、2018年フルマラソンに参加した豊田くんに電話をつないで、インタビューしていきたいと思います。
もしもーし、りんちゃん。
もしもーし。
今さ、ラジオの収録しよって、初めてのフルマラソンに挑戦っていうテーマで話しとるっちゃけど。
はいはいはいはいはい。え、何それ、なんか、緊張するっちゃけど。
ついこの間さ、フルマラソン完走したって聞いてさ、経験者としてなんか、お話聞かせてもらえたらなと思って電話したんよ。
はいはいはい。そうなんですよ。ついこの間フルマラソンを完走してきました。
う
ん、
ええー。
はいはい。そういうことですね。
ちょっと、お時間もらえますか？
はい、OK です。
はい。じゃあ、まず、リスナーの皆さんに自己紹介お願いします。
はい。こんにちは。立命館大学のピチピチ22歳の豊田蓮です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちなみに蓮ちゃんは僕と同じ福岡の出身なんよね。
そ
うっちゃね。
なるほどね。道理で博多弁がね、すごいナチュラルだと思った。
はい、ネイティブです。
じゃあ、早速、体験談聞いていきたいんやけど、
はい、
どんなマラソン参加したん？
はい。ついこの間、12月の頭に開催された、
うんうんう
ん、皆さんご存知、ホノルルマラソンに参加してきました。
ホノルルってことは、ハワイですか？
うわ。
そうです。まさかの。
すごい。
ハワイに行ってきました。
参加してみてどうやった？
そうですね。でもフルマラソンって聞くと結構、走るのがしんどいとかそういうイメージが強いと思うんやけど、うんうんうんホノルルマラソンはすごい景色も素晴らしくて、応援もみんな盛り上がってて、うんうん、めちゃくちゃ元気もらって楽しかったです。
うわすごいな、
うん、
レンちゃんはじゃあホノルルマラソン参加する前は普段よく走ったりとか、うん、トレーニングとかってしてたん？
そうね。まあ週1、2回ぐらいジムでランニングしたり、よくしてましたね。
やっぱり準備は結構必要ないよね。体力も必要ない、
ね。そうですね。まあまあ、心構えが一番大事かなと思います。
うんうんうん。
うん。
じゃあ、フルマラソン参加してみて、これが良かったとか、まあ自分のここが変わったなとかって感じたことあったら教えてください。
うん。そもそもその、ホノルルマラソンに参加しようと思った理由が、
うん、
まあ就活とかいろいろやってる中で、ちょっと太ってきたなって思って、じゃあまあダイエットしようと思ったんやけど、
はいはい、うん
まあ、ただそんななんか何キロ痩せようとかいうダイエットしても面白くないなと思って。
そうやね。うん。
じゃあホノルルマラソン走れるようなボディに仕上げてやろうと。
発想がすごいね。
思って。まあなんかどうせやし楽しいことしてやろうと。
うん。
思って、まあそのホノルルマラソン目標に毎日、なんかいろいろ、まあ週1、2回やけどランニングしたり空いた時間でやってって、まあ達成に向けて頑張ったって感じかな。
へ
ぇー。うん。
さて、じゃあということで以上、はい、ゲストの豊田蓮くんでした。 ありがとう、
はい、わざわざありがとうね。
うん、ありがとう。すごいいい話聞けました。
はい、
じゃあまたね。
はい、またぜひぜひ話しましょう。
ありがとう。
バイバイ。
バイバイ。ありがとう。
さてさて、フルマラソンに挑戦すると結構いいことずくめみたいじゃない？
なんかそうやね。
うん、私もなんかすっごい今チャレンジしてみたくなった。ありがとう蓮ちゃん。
完走できるか不安って思われる方も多いかもしれませんが、レン君がね参加していたホノルルマラソンなんかは制限時間がないんですよ。皆さん2019年は初めてのフルマラソンいかがでしょうか。ということで414号室の平井と
419号室の大川がお送りしました。
アディオス。
さあ、いかがだったでしょうか。ヌルラジでした。はい、
マラソンについてですね、今回は。
そうですね。フルマラソンはちょっと、
いやーね。あれはもう本当に好きな人だけがやるって感じなんで ね。
まあでもね、長距離好きなんですよ。
あ、本当ですか。
だから、新年から、私は新しく、朝ランとか。
朝ラン。
やってみようかな。
あ、いいんじゃないですか。
朝頑張って走ってみようかななんて思います。
いいと思います。
はい。はい。さあ、続いてのコーナーなんですが、
はい、
え、
びっくり中国語。
びっくり中国語。
びっくりですね、本当に。
何がびっくりなのか。
中国語に関するコーナーだとは思うんですけども。
はい。
とりあえず、聞いてみましょうか、
ね、うん。聞いてみましょう。
はい。では、びっくり中国語です。どうぞ。
皆さん、こんばんは。シュウキンです。中国から来ました。皆さん、中国語をどのぐらいしてますか？私は日本語を勉強してからたくさん面白い言葉を見つけました。日本語と中国語は全く同じ漢字がたくさんありますが、意味が全然違う言葉もたくさんあります。じゃあ今日は友達の中川くんに聞いてみたいと思います。
はい、お願いします。
お願いします。イエーイ。じゃあまず、
うん、
娘は中国語でどういう意味？
娘は女の子とかそういう意味ですか？
うん、はい、女の子。
女の子合ってる？
合ってる。
女の子合ってるんやったら、難しいな。妹とか？
違う。
分からへん。何？
答えは母親の意味です。
全然ちゃうやん。真逆やん。え？どういうこと？そうなんや。
続いては大丈夫、中国語でどういう意味？
大丈夫は難しいな。問題ないよって、そういう感じ。 No problem。
違う。
違う。何？
なんか人に、なんていう、人に関する言葉。
人に関する言葉、
うん、
なんか体が大きい人とか。
ちょっと近い。
分からへん。何？
答えは立派な男性、人前の男。
あー、まあ僕みたいな。僕大丈夫ってことでね。
なんか
中国語でどんな発音なんですか、大丈夫って。
中国語は大丈夫。
大丈夫。
うん、大丈夫。なんかこの言葉は、
うん、
なんていう、中国人の中で結構有名な日本語。アニメとかなんか大丈夫という言葉よく聞かれるから、うん、みんなしてると思う。
あ、そうなんや。
うん、面白い。
大丈夫ね。
大丈夫。
大丈夫ね。OK。
次は、
うん、
手紙。中国語で
手紙。わかった。これ書くときに使うボールペンとか。
違う。ヒントは紙。
紙。
うん、
紙。ティッシュペーパーとか。
お、近い。
トイレットペーパー。
当たり。
やった。ちょっと嬉しい。じゃあラブレターどうなるんですかね。
すごい。中国語で手指という。
手指。ありがとうございました。
じゃあ最後。
はいはい。何でしょう。
愛人。中国語でどういう意味？
中国語で愛人。どういう意味？
女と関係あるんだけど。
だと思う、僕も。愛人でしょ？なんかね、奥さんいるのに違う女の人とお付き合いするみたいな。
不倫？
不倫ってこと？
うん、違う。もっと軽い。不倫と全然関係ない。
全然関係ない。なんか、子供の女の子とか、なんかあの、愛されとるから。
うん、
全然違う。
じゃあ答えは、
うん、
妻の意味。
妻。
なんか中国で例えば、友達に自分の妻紹介するときに、なんかこれは私の愛人誰々っ ですみたい。でも中国語はなんか私の妻の意味、
うん、私の愛する人ですってことか。じゃあ、
うんうん、
なるほどな。オッケーオッケ
ー。中国語で愛人という、
愛人、
愛人、
愛人、難しいね、ちょっとできないわ。面白かったね。なんか
全然違うんですね、うん。皆さんいかがだったでしょうか。難しかったですか。
いや、めちゃくちゃ難しかったよ。全然わからなかったもん。なんか意味逆やし、娘が母とか、
確かに
何それみたいな。
じゃあ皆さん中国に来た時に使ってみてください。じゃあバイバイ。
バイバイ。
びっくり中国語
ね、まさにびっくりな感じでしたけど、ね、結構中国語って漢字だから、
はい、
親近感が勝手にあって、ね、実際に私お父さんが中国に単身赴任してたんで、はい、中国行くことがよくあったんですけど、なんかまあ、ちゃんとした意味わからないけど、なんとなくニュアンスでわかるみたいな印象があったんですね。
う
ん、
そうですね。
ただ、愛人が妻。間違って読んじゃうと大変なことになるかもしれないですね。
いや、本当ですよね。そんだけ日本と漢字同じ漢字使っててもこんなに意味が違うっていうのはびっくりですよね。
少しずつ意味が違ったら ね、ちょっと、取り方によっては大きな問題につながるかもしれないので、はい、男性の皆さん注意してください、
はい。
新しい発見がありましたね。
ありましたね。
まさにびっくりでした。
びっくりでした。
はい。
スターラボ、京都産業大学メディアコミュニケーション専攻がお送りしています。
さあ、続いてのコーナーなんですが、
はい、
ニューデイ。ハモりましたけど。
ハモりましたね。
ニューデイ。新しい日、
新しい日、一、うん、日が、
そうですね、はい、新しい丸々のところに一日をはめたってことですかね。
はい。
さあ、どんな作品が聞けるんでしょうか。楽しみです。
楽しみですね。
聞いていただきましょう。
雨だ。嫌なことがあった。人のせいにした。自分のことが嫌になる。嫌いになる。でもね、朝が来る。新しい朝。新しい自分。昨日とは違う自分。新しい服に着替えて。新しい今日がまた始まる。
いかがだったでしょうか。ニューデイでした。
いやー、いいね、一日が過ごせるような気がしますね、あれ聞いたら。
そうですね、は
い、
一日頑張ろうって、
頑張ろうって思いますね。
思いますね、
はい、
嫌なことがあっても切り替えて皆さん行きましょうね。
切り替えて、
うん、
いい一日が送れるかもしれませんもんね。
そうですね、
はい。じゃあ次のコーナー行ってみましょう。
はい、
次のコーナーは IfWorld。 これはまあ、もしも何々があったら、もしもこんな世界だったら、うんっていう世界観で一応作っていただいたコーナーなんですけども、このコーナーの中ではどんな新しい何かがあるのか聞いてみましょう、
うん、そうですね、
If World どうぞ。
このコーナーはフィクションです。コーナーに登場する法律は架空のものであり、完全なデタラメです。ご注意ください。
速報です。政府は今日、新しい法律としてお菓子食べ過ぎ禁止法を施行すると発表しました。この法律は小学生の遠足、または中高生の校外学習や修学旅行におけるお菓子の購入金額の上限を原則300円までにするという法律です。施行後、全国的に取り締まりが強化され、違反した場合は罰金刑を科せられるそうです。学生の皆さん、ご注意ください。今後、最新の情報が入り次第順次お伝えします。以上、ニュース速報でした。
はい、みんな着席しなさい。ホームルーム始めるぞ。
はい。
みんな、昨日のニュースで知ってるとは思うけど、お菓子の上限金額についての法律ができたな。だから絶対に300円を超えるんじゃないぞ。
先生。
なんだ？
それって消費税込みですか？
もちろんそうだ。みんなレシートを先生に提出するようにな。
先生、質問です。
どうした佐藤？
バナナはお菓子に入りますか？
そうだな。まあ大丈夫じゃないか。バナナは果物だしな。
よっしゃ、母ちゃんに弁当に大量のバナナ詰め込んでもらおう。
いやいや、それめっちゃ匂うからやめてよ。
それじゃあホームルーム終わり。みんな気をつけて帰れよ。
はーい。
ふう、今日も疲れたな。まあどれ、教師としてニュースのチェックは欠かせないな。今日も見るか。
こんばんは、夕方のニュースのお時間です。ニュースをお伝えします。先日施行されたお菓子食べ過ぎ禁止法ですが、新たに情報が追加されました。政府によると、バナナはお菓子に該当し、新法律の適用となるようです。コメンテーターの酒井さん、どうお考えですか？
そうですね、私としてはバナナは主食ですからね。私が学生ならかなり困りますね。
なるほど、主食ですか。それはそれは。以上、ニュースをお伝えしました。
ほんまかいな。えらいこっちゃ。今日生徒にバナナは大丈夫とか言っちまったな。Oh my gosh。はい、みんな席ついて、ホームルームの時間だぞ。
はーい。
はーい。
先生は今日みんなに謝らなければならないことがあります。
何ですか？
昨日、バナナはお菓子に含みませんと言いましたが、昨日のニュースでバナナも対象になると報道されました。なのでバナナはお菓子です。
はぁ、意味わかんねえよ。じゃあ何か、みかんとかいちごとかぶどうとかも全部お菓子か？全国のお母さん弁当に何入れるんだよ。
いや、ハンバーグとかでしょ。
はいはい、 静かに。いいですか？バナナもお菓子です。国が決めたことなので仕方ありません。来週のレシート提出日までにみんなそれぞれ買うもの決めとけよ。
はーい。
はぁ、帰った帰った。まあな、確かに生徒の言うこともわかる。俺が生徒だったら校外学習ばっくれてるよ。まあいいや、まあ俺先生だし。レシートのチェックもないから、ここは大人の力を使ってこっそり多めにお菓子を買っていくか。バレないバレない。さてさて、ニュースニュースっと。
夜のニュースの時間です。ニュースをお伝えします。衝撃のニュースが入ってきました。政府は今日、小学生の遠足並びに中高生の校外学習や修学旅行でのお菓子の持参を全面的に禁止するお菓子禁止法を施行すると発表しました。先日よりお伝えしておりますお菓子食べ過ぎ禁止法をより厳しくした法律の施行です。理由として、バレないだろうと合計300円を超えるお菓子を持参する学校関係者が後を絶たないだろうと懸念しての施行です。いわゆる先読みです。
なんだとバレてる、バレてるよ。俺の思考回路悲しすぎるだろ。おい、お菓子禁止ってじゃあ何か、生徒と和気あいあいとお菓子の交換もできねえのか。いや、ありえねえ。行きたくねえ。サボるしかねえな。
ラジオの前の皆さん、いかがでしたか？賛否両論のありそうな法律でしたが、作者の私は絶対に反対です。だって、お菓子は美味しいから。もちろん、このような法律は存在しません。ご安心を。でも、授業中にお菓子は食べちゃダメですよ。
そんなこと言ってるけど、他の人の収録中にお菓子食べんといてくれる？隣でボリボリうるさいから。
はい、ごめんなさい。
はい、いかがだったでしょうか。
いや、お菓子が300円なんて考えられないですね。小学校の頃って実際お菓子300円までみたいな規則ってありました？
なんかまあ僕のとこでは300円までってはなってたんですけど、実質守ってる人なんてほとんどいなかったんです
よね。ですよね、絶対それ以上買ってましたよね、は
い、本当ですよね。で、うん、交換してみたいな感じになってましたね。
そうですね、毎回の楽しみ、楽しみ、ね、お菓子が300円なんてありえません。
耐えられません。
耐えられません。さあ、続いてのコーナーなんですが、
はい、
ザ・バース誕生。
誕生についてのコーナーなんですかね。
コーナーというか、これは曲なんですけど。
そうです、音楽ですね。
うん。曲を、メロディーから、一から、うん、作ってみた。
まあ、どんな作品かね、聞いてみないことにはわからないんで、早速聞いてみましょう。 はい、どうですかね、これ。
そうですね。なんか、ザ・バースって聞いて、
はい、
なんか神秘的な感じとかをイメージしてたんですけど、なんか私すごい好きな感じでした。聞いてると眠くなっちゃうのかなって勝手に思ってたんですけどなんかちょっとチャイナっぽかった、曲調が可愛かったなって思います。作業中とかに聞きたいな。
あ、いいかもしれないですね。落ち着くような音楽でしたね、
うん、はい。
スターラボ京都産業大学メディアコミュニケーション専攻がお送りしています。
さて続きまして、
はい、
友達講座、
新学期友達の作り方講座ですかね。
うん、なるほど。
新しい〇〇っていうのがテーマだったんで、新学期友達作るのが不安だなっていう人のためのコーナーです。
あ、健太くんの作品。
あ、そうですね、僕が作らせていただきました、うん、
はい。
じゃあ早速聞いていただきましょう。
どうもこんにちは、 MC 健太です。皆さん突然ですが、新学期って友達ができるか不安になりませんか？
うんうん。
今日はそんな皆さんのお悩みを僕が解決したいと思います。
おお。
それでは早速行ってみましょう。
イエーイ。
まずは声のかけ方から。普通におはようって言っても面白くないですよね。
うんうん。
なのでリズムに合わせていろいろな声のかけ方をしてみてはいかがでしょうか。
ほほう。
いきますよ。
3、2、1、はい。
元気よく。
おはよう。
苦しそうに。
おはよう。
柄悪く。
おお、なんや。
お上品に。
ごきげんよう。
関西弁で。
毎度。
中二風に。
傷がうずくぜ。
ヒーロー風に。
MC パンチ。
ライブ風に。
プチェンザ。
最後にもう一度元気よく。
おはよう。
お疲れ様でした。
はい、いかがでしたか。このように声をかければ友達たくさんゲットですね。
イエーイ。
次は新学期あるあるをいくつかご紹介します。これを聞いて共感を得るなり笑うなりしてください。
はい。
新学期あるある。
クラス替えをしても案外クラスメイト変わらないからあまり面白くない。あれ、1年の時とほとんど同じちゃう？担任と原田と吉岡がおらへんくらいもんな。的なね。
新学期あるある。
逆にクラスメイト変わりすぎて最初の数日間ほぼ会話なし。え、周り全然知ってる人いてへんやん。え、なんで2組目のやつらばっかおんの？え、あんま話したことないって。的なね。
新学期あるある。
そんな時に限って担任は一緒でまだクラスに馴染んでないのに初日からいじってくる。はい、今日から新学期でまだクラスになれないかもしれんけど、みんな仲良くな。大阪へ、え、今日は寝ませんかった？え、お母さんに起こしてもらったん？マジでやめて。的なね。
新学期あるある。
それで帰り道一人で帰ってたら去年のクラスの人いて、声かけようと思ったけど全く知らんやつとめっちゃ仲良く話してて結局スルー。
はぁ、まだ全然友達できへんかったわ。
お、吉岡やん。
吉岡、うんうん。あ、なるほど、あ、なるほど。
的なね。
おしまい。
はい、新学期はこのような事例が起きがちなので心の準備をしておきましょう。負けないで。はい、本日の講義はここまでです。しっかりと復習して新学期に備えましょう。
はい。
次回の講座は夏休みの宿題ほとんどやってない、なんならなくしてしまった時の正しい言い訳講座です。
おお。
ご視聴いただきありがとうございました。さようなら。
バイバイ。
おまけあるある。
隣の生徒あんまり知らへんけど勇気出して話しかけてみるけど話弾まへんくてやっぱり眠ないって言って意味わからん終わらせ方する。
あ、菊池ってさ、え、何部なん？あ、帰宅部か。あ、そっかそっか。え、週末とか何してんの？あ、寝てんの？あ、うん。あ、そうなんや。あ、趣味は趣味。あ、別にない？そうなんや。あ、なるほどな。え、なんかめっちゃさ、やっぱり眠ない？
的なね。さよなら。はい、
ってはいかがだったでしょうかね。
なかなか面白かったですよ。面白かったですか？独特のテンポで。
あ、よかった。今回はね、僕の中では自信作だったので、
健太くんらしさが出てたと思います。
あ、褒められてるんかな、それは。
うん、褒めてる褒めてる。褒めてます。そうですね、新学期新しいクラスとか新しい友達とか人間関係とか不安な方もいらっしゃると思うんですけど、ぜひさっきの友達講座を参考に、
はい、ぜひ活用していただければなと思います。
はい、
はい、
すべてのコーナー聞き終わりましたが、いかがだったでしょうか。は
い、いや、そうですね、もういろいろ多種多様なコーナーがあってすごい楽しかったですね。
聞いてて、それぞれのねキャラが出てた感じがしましたが、
そうですね、あっという間だったんですが、今回のスターラボはここまでになります。
お、
はい、
早かった
早かったね。
さあ、このスターラボがね、冒頭でも言ったんですが、私たちの学年での放送が作るスターラボが今回最後ということで、はい、1年間頑張って、まあ、月1ぐらいのペースで、
そうですね、
みんなで頑張って作ってきたんですけど、
なんか早かったですね。
早かったですね。もう締め切りに追われてあーってみんななってたんですけど、
はい、今考えれば、
ね、終わってみると早かった感じがしますね。
そうですね、
ね、
はい、これでね、まあ、僕たちの世代のねスターラボは終わりなんですけども、まあ、このスターラボっていう番組自体はこれからもずっと続いていくので、ぜひ今回聞いていただいた方はこれからも聞き続けていただければなって思っています。はい、
これからもスターラボを、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、最後は元気よくいきましょう。
はい、
今回の DJ はメディアコミュニケーション専攻3回生の高村智子と
坂井でした。
お疲れ様でした。
京都産業大学サギタリウスアワーメディアコミュニケーション専攻スターラボ。